じゃあコーナー行きますか。
はい、お願いします。
これ、ね、結構投稿が来てるんですよ。
うん、何のコーナー？
お前嘘ついてるだろうのコーナーだよ。
いやいやいや
スガッツお前嘘ついてるだろう。
まあ、記憶違いはありますけどね。ああ、はい、まあ、
のコーナーですね。これはスガッツさんがこんなことがあったとか、
はい、
こんな映画を見たとか、
はいはいはい、
あのよく嘘つくじゃないですか。変なおじいちゃんが五円玉を大切にしてたのに捨てられて気が狂って夢の島に行くとか、そんな映画あるわけないじゃないですか。
おじいちゃんの五円玉ね。
そう、あとおしっこを当てて、
うん、
なんかポイントを稼ぐゲームが秋葉原にあったとか、
はい、公衆トイレに傘差してる女性に向けておしっこかけて、
はいはい、
そので終わった後にその尿の量をその女性が、
はい、
何リットル出ました、いっぱい出たねみたいなことを言うゲーム、ね、
は
い、
今日の降水確率降水量は
みたいなね。そうそうそう、うん、
いや、はい、そんなものがあるわけないじゃないですか。ツイッターとか見ても一回も流れてきたことないですよ、そんなの。
あるんだよ。
っていうスガッツの嘘を、
うん、暴く
、まあ、逆ですね。逆にそのまあまあ検証していくというか、まあそういったものがあって本当にあったってスガッツさんがどうしても言うから、じゃあしょうがない、みんなで探してみるかって、
はい、
いうコーナーなんですけど、
ありがとうございます。はい、
はい、まあ、これは別にあのリスナーの皆さんのそういう本当こういう変な映画あったんだけどいくら探しても出てこないとか、ちょっとこの音楽あったけどタイトルとかアーティストが思い出せない、調べても出てこないとか、
うん、
まあ、そういう似たようなことがあればね、
うん、
ぜひ。
それ面白いね、そういうのね、うん、うん、
画期的な企画でしょう。
はい、
これまでのラジオ史上になかったようなね、
独創的な、
はいはい
はいはい、
でそれはなんか続々とね来てるんですよ。
はい
はい、キチガイさん、
はい、もういきなり不穏ですね。
はい、もうメールアドレスも年代性別職業住所お問い合わせのタイトル一切なし、
はい、
キチガイっていう、はい、名前だけで、
はい、
で本文はおしっこゲームの件、こちらの YouTuber さんがおしっこゲームをしている動画を上げています。
はい、
で YouTube のリンク、
はい、
僕は田舎なので行けませんが、会長やスガツさんがする機会があれば感想お願いします。
はい、
という、おしっこのコスメティック田中さんで、まあ、チャンネル登録者数52万人もいるから結構多い方ですね、
うん、
の尿意を極限まで我慢してみたら何リットル出るか、トイレゲームのトイレッツっていう
トイレットっていうゲーム知ってますでしょうか、結構でかい
のが あるらしいですね。
はい、
ちょっと見てみましょうか。
今僕も見ながら、
はい、これゲームセンター、
うん、
どこ
場所はね、千葉県らしいですね。
はいはいはい、
千葉県なので
、千葉県の結構でかい、はい、これセガ直営なのかな、
まあセガ
のでしょうね、プレジュータクシーみたいな状態があります。へえ、ここにこの人が行ってて、今早速
あプレイ動画あった、ドキ暴風警戒警報、あ、確かにこれお天気お姉さんみたいなのが、風ですよ、でも風に吹かれておしっこした量に応じて風が強くなっていくってことですね。だから菅さんは水がバーッ、水のおしっこの量に合わせて雨がどんどん強くなっていくっていうふうに言ってましたけど、これはさすがにそんな直接的なのはやめようってことでしょうね。だから強風、風が強くなって、風速やっぱおしっこすっごい頑張ると暴風になって、うわーってお姉さんのちょっとエロい感じでね、これも良くないと思うけどね、うん、まあ絶対女子の目には触れないからね、男子トイレの小便器にしかないから、
うんうん、
ある程度えぐいエロいことができるっていうことなんでしょうけども、
これでもね、
うん、まあ
水に出ると、
はい、
水、あの雨、嵐的な雨になるんじゃないかな、
ハリケーン、あでもハリケーンになりましたね。本当に。なって、雷は落ちてます。雷はカメラマンに当たってます。終了。あ、でも。 うん、あ、ハリケーンでもならない。
ならないね。
ハリケーン以上のところがあるってこと？っていうか、
あ、じゃあここが熱動記憶かもしれないね。うん、
でしょ？あと、そうね、そう言って雨が降るっていうのは嘘で、
うんうん、
風でしたね。
風でしたね。
うん、あと、うん、俺はすごい尿量だぞっていう、尿量、うん、尿勢、尿勢、尿の勢いと書いて尿勢、
はいはい、
尿勢だぜっていう嘘自慢も入ってましたよね。
嘘自慢ではな
くて、俺はすごいおしっこの量と勢いだから、まあこの今の YouTuber の人ねではそこまで達していないんだって言って
、いやそうは言ってないよ別に、うん、いやでもあのね、これ間違いない、これです。
絵柄もこんな感じでしたか？
絵柄も全くこれ、
はいはいはいはい。
で今見たらハリケーンの時に、うん、女の子のスカートがこうちょっとマリリン・モンローで、
はい、
あのね、あの見えそうになってるみたいな、あの、
はい、3年目の浮気みたいな、
そう、
はい、
あ、まさに3
年目の浮気じゃねえや、なんだっけ、まあ、はい、それはヒロシアンドキーボ
ーこ、これでございます、
はい、はい
はい、あやも解決ですね。
まあまあ、じゃあそうですね、半分嘘ついてたけど半分本当だったっていう
、はい、まあまあ、まあ、
引き分けってところですかね。これね、
いいよ、その記憶違いをじゃあ嘘と言い換えよう、
はい、いやだから
意図的なものだとは、そういう認識はこちらにはございません。
お、港社長
はい、
で、
うん、
私の方にも来てんですよ。
はいはいはい、
お名前天然水さん、40代男性の方、
はい、
はじめまして、天然水と申します。いつもポッドキャスト楽しみに聞かせていただいております。第403回で探しておられた人さらいのテーマ、これ私の高校時代の自主映画、はい、人さらいのメインテーマで使った曲、
はい
はい、探しても出てこないんですが探してみましたと。一度聞いていただけるとありがたいですというのが、これ菅さんに送る、一緒に聞きましょうか。
はい
はい、送りますね。
はい
はい、セロニアスモンクなんですね。うんうん、
え、いいじゃんこれ。
いや、いいかどうかじゃないから、セロニアス文句だからそれはいいでしょ。
なんかおしゃれなカフェで流れてそう、うんう
ん、でもね、申し訳ないですけど全然違うんですよ。
あ、そうなんだ。はあ、はあはあ、え、面白い。
ちょっともう一回僕言いますよ、
うん、
人さらいのテーマね、
うん、
ティンティンティンティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティッティリッティティリッティですよ。全然違うじゃん。
違うね。
これあれですかね、ジャズピアノだから一緒だと思っちゃったのかな、この。
いや、せっかく送ってきて
る水さんはジャズ調でピアノだったら一緒じゃないですかって
あ、まあ、じゃあ全く違うんだ。
全く違います。
あ、
っていうかごめんなさい、あのとっくに見つけてました、私。
あ、まあ、そう
です。ここで報告するのをずっと忘れていたんですけども、この天然水さんのお便りで、うん、あ、そういえば全然見つけたこと言ってなかったって、
はい、
まあ、迷惑ですよね。うちのおじいちゃん行方不明になったんですよって言って、もう街中大騒ぎして、警察とか消防隊とか、はい、青年団とか借り出して、うん、みんな探して、でしれっと2日目ぐらいにおじいちゃん帰ってきてんだと思って解決したんだけど、あ、おじいちゃんほらご飯食べてってずっとやってて、 みんなには見つかりましたっていうのを忘れてるぐらいの迷惑なんですけど、とっくに見つけてました。あのなんかチャット GPT かなんかで AI で、
うん、
その鼻歌検索みたいなのできたんで。
ああそうだよね、それできるよね。
そうそう、それで探したら見つかりました。
うん、
それはねウィリアム・ボルコムさんっていう、
はい、
多分結構昔の人ですねの、
うん、
3つのゴーストラグってい
う
タイトルの中の3つだからラグタイムなんですよね、
はいはい、だ
ジャズのちょっと前のバージョンですね、
うんうん、
ジャズより古いバージョン、
うんうん、
の3つのゴーストラグっていう多分もう多分20世紀初頭ぐらいなのかな、もしかしたら作曲されたのは、
うんうん、
の中のグレースフルゴーストラグです。
3つのいい、ね、
これでもさ、
うん、
グレースフルゴーストラグですよ、優しい幽霊、
うん、
なんかその俺が高校時代の自主映画のメインテーマに選んだ曲が、
うん、
グレースフルゴーストラグですよ。
示唆的だよね、
後の人生階段をやるなんて1ミリも思ってなかったのに、
はいはいはいはい、
うん、多分もう私はシンクタンクとかに勤めるんだろうなとしか思ってなかったのに、
うん、うん、おなんか
まさか階段をやるなんて当時の自分に言ったらバカにすんなって言われると思いますけど、
うん、
野村総研とか行くからって、
うんうん、もうこの時点で、はい、あれだね、あのよくあの島田総司の小説でもそういう、
はあは
あ、ね、あの示唆的なことがあるみたいな、はあはあ、あるけどさ、
うんうん、
それみたいだよね、
うん、ちょっと聞いてもらいましょうか、はい、はい、流しますよ
な、うん、今僕も聞いてるんですけど、うん、全然違うね、さっきのと、
うん、ちょっと音が小さいんだ、YouTube
も
っ
といい、
大きいやつないかな、こっちは大きいかな、
へえー、
これですよ、これ。
うん。
うん、
これは何、その偶然見つけたって使ったってこと？
そう。
うん。
多分ね、ジョージ・ウィンストンが弾いてたんじゃないかなと思うんですよ。ジョージ・ウィンストン弾きそうじゃん、これ。
ごめんなさい、僕ちょっと詳しくないんで。
あの、こういう、なんかいい感じの、あの、ピアノ。うんソロ、
うん、
あの、うん、朝の交通情報みたいな、
はいはいはいはい、はい、
のをやってる人が弾いてて、
うん、
でそのアルバムかなんかが今井さんからもらったみたいな感じかな、
うん、まあ今井さんが弾いてそうっていうのはなんか
そう今井さんあんまりジャズとかラグタイムとかイメージないけどね、完全ロックだから、バリバリロックの人だから。
そうかそうか。
うん、
まあまあ、でもね、そうか、
はい。これです。
じゃあ、これも謎解決ですね。
はい、ウィリアム・ボルコムさんの、グレースフル・ゴースト・ラグですね。
はい。
グレースフル・ゴースト・ラグですね。
はい。はい、ピーター・ハリスン。
by ウィリアム・ボルコム。です。
はい、わかりました。ま
あ、これは自力で解決しました。
はい。
天然水産には、ティライにはあげません。
いやいやいや、あげてよ。
あそうまあまあ、じゃあ、菅田さんが判断してください。
じゃあ、ありがとうございます。ニティライミでございます。
はい。はい、そしてですね。
はい。
今回の本命メインですかね。
うん。
丸尾さん。
はい。
30代男性の方ですね。これは私の知り合いの人ですね。
はい。
はい。お問い合わせ内容。先日の菅津さんの記憶のコーナーですが、 スガッツさんの記憶の。
そっちの方がなんかいいよね。
スガッツさんの記憶っていうコーナー。はい。はい。まあこれでもいいですよ。はい、スガッツさんの記憶。ですが、はい、該当しそうな映画が見つかりましたのでメールします。まずは 3D 映画のザ・ピエロマン。ああ、これもあったね。なんだっけ、これ。うん、なんだっけ、この。
ザ・ピエロマンっていう、はい、あの、おじいちゃんの五円玉、どうかな、それかもしくは小麦色の天使って映画との同時上映。
はいはい、
で、小学校の移動映画館で見たやつで、
はい、
ピエロが、あの、お手玉したりとか、
うん、
あと水をかけたりとか画面に向かってね、
うん、
して、それをあの白く、青と赤の 3D のメガネで見る立体映画なんですよ。
はい
はい、で、その水かけるシーンがマジ怖かったっていう。
はい。っていう嘘
で。15分ぐらいの映画です。
っていう。
うん、
なんでそんな嘘つくのか分かんないけど、俺たちにそういう映画を見たって嘘をついた。
得をしない嘘をね。
はい、本当の嘘つきって、何の得もしない嘘つくからね。
そうね、そうね。ね、はい、いいよ、言ってればいいさ、そうやって、
はいはいはい。はい。まずは 3D 映画のザ・ピエロマンですが、そのままのタイトルでは出てきませんでした。ほら。が、3D 映画の歴史に関するブログを読んだところ、 3D 映画はかつては立体映画と呼ばれたとのこと。まあそう、はい、まあそんな記憶もあるような気もしますね、まあ
うん、
キーワード立体映画ピエロマンで国会図書館国立国会図書館サーチを調べたところ、角谷善中って読むのかな、
うん、
善悪の善に仲のいい仲で、角谷というのは角に弓矢の矢、
うん、
善中って呼ぶのかなの、らの映画制作集団が作成した映画とのこと、
うん、
ついで角谷善中氏について調べたところ、英伝という会社の社長だったとのこと、
うん、
このエイデンと直接関係あるか調べていませんが、現在のセントラルエイデンという会社のホームページに、昭和52年4月に日本で最初の偏光レンズによる 3D 映画を制作したとの記録、歴史が書かれています。なお、セントラル映画は千日前セントラルという映画をかつて運営したとのこと。これは大阪の千日前ってことですかね。
お
う、うん、セントラルエーデンホームページ会社概要のリンクがあります、
うん、
はい、なるほど、大阪で確かにそういう活動をしていました、うん、が残念ながらフィルムのデータベースで調べても、立体映画ピエロマンのフィルムの現存は確認できませんでした。
うん。
っていうことですよ。
でもあるってことだよね。立体映画ピエロマンっていう映画は、まあ立体な。
国立国会図書館でちょっと今検索してみましょうか。
はい。
立体映画ピエロマン。あれ出てこないの。
なんでさ、
はい、
ザって俺言ったの。
まあそうだよね、普通その頃の映画ってあんまりザつかないよね。
まあでもザ・ウルトラマンとかあったからね。
あ、
だからザをつけるムーブって当時あったじゃない。
あったの、
分かんないけど、うん、いや分かんないけど、
はい、
うん、
ん、出てこないな。立体映画ピエロマンで検索しても出てこない。デジタルコレクションで見てみようか。立体映画ピエロマンで、あ、あった。あ、ちょっと待って、国会図書館内限定なので、ちょっと国会図書館行かないと見えないんだけど、大谷総一文庫の座敷島作品総目録に出てくるな。
ああ。
まあ、てか逆に言うと、その雑誌がどっかにあるってことだな。はい。これごめんなさいね、あの、ワードしか読めないんだけど、なんか最新技術を駆使した立体映画、ピエロマンを完成させた。とあるから、これ工夫すればね、もうちょっと長い文章見れるんだけど、今ラジオ中にそれをやってる余裕がないな、うん、はい、
いや、じゃあまあまあまあ、これは、
あ、これは角谷義仲がまで入れればいいのか、 まあ R はあるってことだね。
うんうんうんうん。見た。
だから、そう分かったんだけど、でも本当にそれと同じかどうか分かんないし、逆に言うと立体映画のピエロが出てくる立体映画 3D 映画何本もあるかもしれないじゃん。
いや、うん、でもね、これでしょ。
いや、だからこれでしょっつったって、そういう文言が、まあ、この大谷総一文庫雑誌総目録にそういう文言があるのは確認されただけで、
はいはいはい、そうだよね、うん、まあまあまあ、じゃあほぼほぼ解決、
うん、いや見ないと解決にならないじゃん。
いや見たいよ、超見たいよ、
うんうんうん、で、
なんかね、
はい、
本当に 3D を見せるストーリーとかないんです。
はい、 3D を見せるだけに特化したもの、
うん、だから本当にこうなんかホームビデオの切り抜きみたいな感じで画面がどんどん変わっていって、はい、ある場面ではピエロがお手玉してます、ある場面ではピエロがこっちに向けて水をかけてきますみたいな、
でその水をかける場面がめちゃめちゃ怖かった、
怖かった、うん、
じゃあ
だちょっとね、あのそれこそほらこの前亡くなっちゃって僕ショックですけど、デビッド・リンチ的な、
ほう
なんか脈絡もない感じ、
夢みたいな、
でちょっとその曲はいかにもあの
ん、ごめん、曲はいかにも何
サーカスっぽい感じの
ティンティンティンティティティティティティティティティティティティティン、
もうちょっとこう明るいけどなんか怖いみたいな感じのやつだった気がする、
うん、あのこれ原曲はねラグタイムなんでかなりノリがいいんですよ、
うん、
で
もああそうなんだ、
今の最近の人がピアノソロで弾くとああいうちょっとしっとりした感じに弾くんだけど、うん、またラグなんで、もっとあの黒人がダンスしてるような感じ。
ああそうなんだ、ね、うん、いやーこれは見たいね。はい、
次におじいちゃんの五円玉ですが、
ま、もうこっちよ、本命は
ね、はい、うん、こちらもそのままのタイトルでは出てきませんでした。
嘘でしょ。
はい、嘘確定ですね。はい
はい
はい、うん、少し変えておばあちゃんの五円玉で国立国会図書館デジタルコレクションで検索したところ多数ヒットし、
うん、
まあこれは作文コンクールの入賞作品、
はい、
はいはいはいはいとのこと、
うん、
なのね、おばあちゃんの五円玉っていう作文が、
うん、
あこ
もともとあって
で、うん、それが作文コンクールに入賞してて、うん、っていうことで、
うん、
じゃあ映画でもないし、
うん、
ねえ、あのおじいちゃんじゃなくておばあちゃんだし、
うん、
これさすがに関係ないかなと思うんですが、
うん、
またこの作品はおじいちゃんの宝物というタイトルで東映から映画化されたようです。複雑だな。
このよくね、映画化にあたって、はい、男性キャラが女性になってるっていうのはあるけど、
はいはいはい、
女性のおばあちゃんが男性のおじいちゃんに入れ替えて映画化されたってことだ。
ちょっと続き読んでみましょうか。
うん、
文部省選定教材映画等目録年報昭和58年度 P35 ページよりあらすじを引用しますと、おばあちゃんとの思い出として大切にしていた五円玉をなくし気を落とすおじいちゃん、そんなおじいちゃんを元気づけようとする孫娘との温かい交流の姿を捉えている。はい、でこれ国会図書館の方の元画像を見ると、うん、読売作文コンクール入選作おばあちゃん五円玉を素材に映画化したものらしい、ね、あ、そっかそっか、だからおばあちゃんの
五円、おばあちゃんが大切にしてた五円玉
についての作文を映画化したわけだ。だからそうだね。だからこのストーリーはいじってないんだよ多分。
そういうことだ。そういうことだ。
はいはいはい。
うん、 点の違いですね、これね。
はい、そうですね。だから、でも孫娘の作文を映画化して、うん、で、それは孫娘の作品できたおじいちゃんを主人公に、そのおじいちゃんの視点にした作品ってことか。
うんうん、
でまた、社会教育1984年4月号の刊末広告欄に、映画の写真付きの広告が記載されています。これは、菅さん見れるんですか？
これね、僕見れないんですよ、これ。
ああ、国会図書館登録してないからね。
してないからだね。
ちょっと待って、じゃあ俺がスクショを送ってあります。
うん、ああ、嬉
しい。はい。うん、ああ、結構はっきり、あれですよ。映ってますよ。おじいちゃんが。
今めちゃめちゃドキドキしてるわ。
ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。スクショをじゃあ、送りますね。あ、ちなみにこれもうアフタートークなんで、俺が作業してる時に無音になっても全然問題ないんでね。
はい。
はい。
いやー、ドキドキする。
どうしよう。これは、
ちょっとスクショして、はい、あれ、壁紙にしたいから、LINE で送ってくれる？
ちょっと待って、適当にスクショしてるから、ちゃんとしたトリミングとかしてないんでね。だからどうしよう。LINE の方に送ればいいんですかね。
うん。で、これ、はい、X のヘッダーにしようかな。
横長でトリミングしたから、割と、それはヘッダーにはしやすいかもしれないんだけど、はい、これ今作業しているんで、あれ俺どこのフォルダーに入れたっけ、これかな、その他いろいろフォルダーに入れたっぽいな、その他いろいろの。
で、丸尾さんすごいっすね。
丸尾さんはね、 あんまりだから、そうか、あんまり職業とか言わない方がいいか、
うん、
まあまあこういう調べ物は非常に得意な人です
ね、うん、
はい、五円玉、あれ俺なんか大体その他いろいろに入れちゃうから、こういう適当にスクショしたやつって。いやでも反応みたいじゃん、反応、
はい、
あなたの反応見たいから。
今僕の中で送ってくる前の段階ですけど、
はい、
もうね、そのフィルムの質感だったり、はい、映像のなんか色合いのトーンとか、
はい、
全部思い浮かんできてます。だからそれと今答え合わせをしてるよね。
はい。あれ消えてる。
え、怖っ。
ちょっと今また送るんで、
アフタートークっぽいな、これ。
あれなんで消えてんの、絶対フォルダーその、ああ、あったあった、はい、
え、まさに生島ヒロシイズムだよね、これね。
え、そうなの。
こうやって適当に跳ね
てる、パワハラじゃん。送りますよ、これです。どうですか、見えてる？
え、今来た。
うん。え、これ他の人に送ってないの？誤送信してたらマジでやばいんだけど、女の人とかにのアカウントに誤送信してたら。
うちの、はい、アートナーちゃんが顔面蒼白で今来たんですけど、
はい、
後ろの方入れると思う。
休養ですか？
いや、あ、聞こえない？これ、この声。
いや、なんか
宇宙が変革する人が来たって、
大騒ぎで。はい今、家に？
うん、突然訪ねてきた人が、
はい、
これから宇宙が変革するんですけど、
はい、はい。声は一切拾ってないんで。
これから宇宙が大きく変革するんですが、どう思いますかっていう第一声で、
はい、
女性2人が訪ねてきた。
え？普通女性2人って言うと、
え、ここやばい、ここ。
女性2人、まあ、検証会。
的な？
的な。
うんうん。いい、まあ、そんなのはいいんです
よ、ね。まあ、あとは昔は、ね、物見の塔とか。
まあ、よく、ちょっと待って、あ、今から見えます。
ちょうどこのタイミングで、だから宇宙を変革する人が訪ねてきちゃったわけですね。
そう、訪ねてき
ちゃった。本当にそう、見る 0.5 秒前に止められたもんね。
ね。
すごいタイミングで。
じゃあ見ますよ、
はい、
で下に、じゃあ、ちょっと LINE をします。はい、丸尾さんの LINE だった、あれだったんで、お手入れ。これ。
いや、待って。いや。 本当にこのおじいちゃんのすっごい優しそうな表情。
うん。あ、もろこれだ。
しかもなんか孫二人いるじゃん。お姉ちゃんと弟くんみたいなちっちゃい男の子とちょっと大
き
い。
30分なんだ。
ああ。
映像30分だね。
どっちちょっと長めですよね。
うん。でも
ルックバックぐらいあるってことだもんね。
え、でも、
はい、
これなんだけど、
はい、
間違いなくね、
はいはい、
うん、だけど、まあ、タイトルもまあまあ、じゃあそれ誤差の範囲としましょうよ、
まあ、嘘ついたけど ね、おじいちゃんの五円玉っていう本当は宝物なのに、うん、俺たちになんでそんな嘘つくか分かんないけど、いやいや、おじいちゃんの五円玉っていうふう
に、いや、それも記憶違いとしようよ、はい、ね、だけど、はい、このさ、丸尾さんが送っていただいたあらすじ見ると、
はいはい、
ね、五円玉なくし気を落とすおじいちゃん、
うん、
そんなおじいちゃんを元気づけようとする孫娘との姿を捉えているって書いてある、
はいはい、
あのね、
お、ん、
気を落として、
はい、
夢の島まで探しに行くんですよ。
これなんか お嫁さんに捨てられちゃうんだっけ。
あの、そうそう、あのね、こう、何ね、ほら、
伝統の紐ね、
そう、紐の先にその五円玉をつけて
た。でもさ、おばあちゃんの大切な五円玉をそんなライフハックで使っていいわけ、まあ、それかおばあちゃんがそれずっと使ったのかな。
いや、わかんない。でも1日1回必ず触るからじゃない。
ああ、なるほど、
はい、そういうこともあるかもしれないけど、はいはい、まあ、それを捨てちゃったんだよね、はい、そのお母さんかな、
はい、
うん、でそれを反響欄になって夢の島まで探しに行く。
怖いわ。
だから、そっからこの、でもこれなんかハートウォーミング映画ですよ、的な書き、
うん、書き方ですね。
僕は、もうちょっとこの、なんていうの、
うん、
地方問題とか、アルツハイマー的な、
はいはい。
なんか、そういうのの社会派っぽいイメージがあったんですよ。
でも最新作児童劇映画、おじいちゃんの宝物、思い出深い宝物を失って元気をなくした祖父に、再び笑顔を蘇らせた孫娘の可愛い奮闘記ってジャックが書かれてますね。
あ、だからまあ、元気をなくした祖父に、元気をなくした祖父の描写が印象に残ってるってことだよね、僕の中でね。
まあ、そうだね。でも夢の島まで行くんだから相当元気だけどね。
てかね、結構反響欄でそれが怖いんですよ。
ああ。
あれがなきゃダメなんじゃ、ダメなんじゃ、みたいな感じ。
まあ、そこは本当、元映像を見ないと、この役者さんの演技がどうなってるのかが非常に大事ですから。
うん、ですよね。
ああ。
見たい。
見たい？
見たい。
ですね、ちなみに、
はい。
おじいちゃんの宝物は、16ミリフィルムが所沢市等に現存しているようです。
なんだって
所沢近いじゃん。
いや、だから、
ね。今住んでるところから。所沢市視聴覚センターのリンクが貼ってあって、映画に詳しい人が調べるとさらに面白いことがわかるかもしれませんが、取り急ぎ以上の結果を報告させていただきます。米印、16ミリフィルムは講習会に参加した人がいないと貸してくれないところが多いです。また、フィルムの貸し出しも地元の団体にしかしていないところが多いです。つまり、まあちょっとね。そのハードルをクリアしないと、はいはい、所沢市のこのおじいちゃんの宝物の16ミリフィルムは借りられないと。
あ、じゃあ無理か。そんな技術、そんなね、なんか、なんていうの、資格みたいのを持ってる人なんてそうそういないでしょ。
16ミリフィルム映写技師免許のことですか。
そうそうそうそう。
まあ俺持ってますけどね。
気持ち悪なんで
武蔵小金井の市役所での講習会に参加して取りました、
うん、特殊スキルじゃんそれ。
高校時代に
気持ち悪い。余計に。
いや、まあ当時はちょっと16ミリフィルムでしかない映画とかもあったんですよ、うん、
はいはい、
まあ、まあ当時は、ね、今でもそうだけどね、うんうん、で日比谷図書館とかで借りれたりしたんです。日比谷都立図書館。
あ、なんかスターウォーズとかもね、16ミリフィルム版が結構レアになった
りする、うん、あるある、うん、でポーランド映画とかも、うん、
はいはいはい、
ポーランド映画じゃなくて大体16ミリフィルムなんですよ日本にあるって。あの、うんうん、1JY だとかそこら辺のレベルなんかあれだよ。そうやってもっと、うん、 マイナーなもんとかね、あのそれこそロマン・ポランスキーの、大学の卒業制作、ウッジ映画大学の卒業制作なんかもともと16ミリフィルムで撮られてるからね。
ああ、それをなんか、うん、アップデートっていうか、なんか
アップデートじゃなくて、だってもともと16ミリフィルムで撮ってるから、ね、だって当時のだって貧乏なポーランドの、ね、うん、大学生の卒業制作なんだから、
はいはいはい、
うん、だから、うん、で、だから16ミリフィルムを借りて、上映とかしてたんで、あのその時通っていた映画館で、
うん、うん、
はい、
はい、ああ、そう、じゃあ持って、じゃあ見れるじゃんこれ全然。
俺の免許どこ行ったかな。もう就活で散々16ミリ映写技師免許っていうのを資格のところに書いたんだけど、
うん、
全部落ちたからね。俺就活全部落ちてるじゃん、就職活動、うん、だから16ミリ映写技師免許の資格何の役にも立たなかったから。なんかその時ビリビリに破いて捨てた記憶がある。ただスキルはある。モグリの16ミリフィルム映写技師免許だけど、もう免許ないんで、ブラックジャックみたいな。ただまあ分かり、多分体が覚えてると思う。
うん、これそのうち見たいね。
うん。
うん。ちょっと500円ぐらい払うからやって。
安っ。お前、スキルある人を買い叩くね。でも見たいのあるよ、うん、このその下のテーマいろいろ問題提起映画っていうのがあるんだけどね、
うん、
さっきの画像の裏表紙のところね、はい、に非行問題映画、罪の意識のない子供たちとか、うん、校内暴力とか、あと理由ある犯行っていう映画もある。
おいい。
ジェームス・ディーンのね、理由なき犯行の、
はいはい、
パロディですかね、うん。
いや、なんかね、そう、この丸尾さんも送ってくれてんだけど、うん、要はこういうちょっとこう小学校とかで描ける、
うん、
まあ、教育映画っていうのかな、
うん、
なんかそれのリストも一緒に送ってくれてるんだよね、最後の。
はいはい。
で、これ多分今だとほとんど見ることができない映画だけど、
はい、
タイトルだけですっげえ魅力的に見たいんだよね。
もうこれ所沢市が、視聴覚センターが保管している16ミリフィルム映画ですね。
あと読んでっていいですか、
はい、
気になるやつね、
うん、
僕は自転車。
え、それどういう映画。
ね、子供たちに適した自転車の選び方、運転のマナー点検整備の必要性などを街での体験の中で優しく描き、自転車事故を少しでも減らそうという願いのもとに作られた映画。
うんうん
うん
うん、
そんなのとか、ああ、まあ、あとやっぱりあれだね、障害を持った子たちがなんか頑張る映画とか比較的多いですよね。
はいはい。
どうして生まれるの、かわいい赤ちゃん、性と性を重ね合わせ理解できれば周りの人を大事にしようという思いやりも育ってくるのです。
エロい映画、エロい映画、ブルーフィルムってことかな。
こういうのとかですね、うん、そう、なんか今いろいろ、あ、のりこは今は結構有名ですよね。
ほう。
うん、これあのサリドマイドののりこさんっていう人の、記録映画です。これ持ってます、
はい、持ってる、
まあ、持ってますよ、DVD になったんですよ。
ああ、そういうことで、
うんうん、そう、
16ミリフィルムで持ってるわけじゃないわけね。
違う、うん、僕だって綺麗にしたいんだっていう映画もありますね、
うん
うん、お母さん僕泣かへんで、うん、あ、でも忍たま乱太郎とかもある。
すごいね。
うん。
その頃からまあまあ忍たま乱太郎はまあ普通に、16ミリにまあ、
うん、
あ、なんだろうな、まあダウンロード的な感じしただけだろうけどね、
うん、
16ミリで撮ったとかそういうことじゃなくてね。
生きてます15歳って映画もありますね、うん、はい。ああ、これね、それこそ映画秘宝とかでこれ一冊特集してほしいよね。昔の映画秘宝みたいな。
なんかもう膨大な数になるからね、これはこれで、
うん。
うん、まあ、研究だよね。もうこうなってくると
ね。そうだね。うん。
解書とかあるよ。漢字の解書ね。
おう、うん。いやー、これは。
敬語とかもあります。
うん。暴走する若者の飛行、 青春に背を背けないで。いいですねこれね、
うん、褒めて育てるとかね、まあ、うん、ここら辺の、まあ、もう本当に膨大な数あるだろうかね。でも
だね、
でも、うん、まあはっきり言ってほらもうジャンクっていうとすごく申し訳ないけど、
うん、
まあ映画作品それこそハリウッドとかさ、うん、ね、うん、うん、とかの商業映画に比べたらもう消費されて終わるだけだと多分当時からさ、
うん、まあそうだね、
思われてたものじゃん、うんうん、今のテレビ番組みたいなものだと思われたから、
うん、
でもやっぱりテレビと違ってフィルムで撮っとくと、うん、こうやって後世何十年も下手したら何百年、まあ、フィルムは何百年もたないから、うん、まあ保存状態によるけど、
うん、
参照できるっていう強みがありますよね。まあそれは紙もそうなんだけど、
そうだね。
で逆にホームページとかって消えてるからね、ジオシティとか。あ、
まあ、まさにまさにそういうことだよね。うん、60、70、花ならぼみって映画があるんですけど、
はい、
ネクラ気味だった72歳のお年寄りが、うん、これほど若々しく変身した秘密は何だったのか、突っ張りグループとの奇妙な交流をユーモラスに描きながら、人間はいくつになっても生きがいと心の若さを失わない気力が大切なのだということを示します、
うん、
超見たいよね。
まあ意外とそんな面白くなかったりするんだけどね実際見てみたらね、
まあ、ね、これはいいですね。じゃあいつか見たいな。
まあ、それよりも修学旅行事前研究京都、修学旅行事前研究奈良とかの方がなんか意外と面白かったかもしれないよね。その時代性、CM がさ面白かったりするじゃん、
うん、
昔の CM とか、
うん、か当時の風俗だったりとか、そうそうそう、街並みとか込みで面白くなってるってですよね。ああ
、そうそう、
うん、ねえ、いや丸尾さん本当ありがとうございます。これはね、これもジュッティライミでしょ
史上最高得点ですね。
いや、なんかこれは嬉しい。
20.22 ティライミという史上最低得点と。
ティライミね。
だから 0.2 でしょ。
ああ、そう。
0.22 ティライミという史上最低得点が出た同じ日に、10ティライミ。
うん、でもさ、こういうわけわかんない映画とかって、本当にみんな絶対あると思うから
、うんうん。
入れたいよね。
まあ、映画じゃなくてもいいんですけどね。
僕ね、前もこのラジオで言ったかもしれないけど、うん、個人的にあの教習所で見るドラマ仕立ての、
はいはいはいはい、
あれ DVD 化してほしいんだよね。
大体、うん、キキーってなってでパッてこうヘッドライトが顔に当たったところでストップモーションかかるよね。
そう
で、
あ、危ないって
だし、あとまあ本当これは笑えるやつじゃないけど、交通遺族の人とかがフルモザイクとかで、うん、はいはい、出てきて、うん、もう本当にこういうことは二度と起こらないようにみたいな、そうそうそう、インタビュー答えたり、うん、
あれは本当に意図的になんか嫌な気持ちになるように作ってる節があるじゃないですか。
はい、節ってかそうでしょ、うん、はっきりと、うん、明確に意識的に、
そう、本当ドラマ仕立てのやつ、やっぱりこう、ね、自分が事故を起こしたばっかりに
全て悲惨なことになるかね、
うん、で、うん、奥さんは風俗で働くようになりみたいな、
はい、そんなのあったっけな、
あるある、見た、
そうなんだ、
そうい
うの、あ、もう風俗の人をさバカにしてない、まあ、好きで働いてる人もいるし、誇りを持って、まあ、プライドを持って働いてる人もいるし、
うん、まあまあまあまあ当時のねあれだけど、はい、そうだけどさ、そういうのとかさ、やっぱその保存されることを前提に作られてね、いないものは、うん、やっぱ今見たいよね。で実際はこう保存できちゃってるわけだから、
うん、
うん、ね、サブスクで誰かやってくんないかな、
交
通教育への、
教育へのね、まあ交通安全のやつも含めてね、16ミリはまあ、うん、なあ、すごくハードル高いよな、
うん、ね。
そうか、今あんのかな、日比谷の都立図書館にね大量に16ミリフィルムあったんで、俺の20代の頃までは。
これってさ、うん、その何、例えば16ミリフィルムでこれが見たいですって言ったら、うん、そこの人がその場でかけてくれ そういう。
あ、それじゃ、それはない。
あ、そうなんだ。
だそんな手間じゃん。で、ど、映写室まで使わせろってこと
星狩り姫の冒険っていうのもいいですね。うん、いや、ありがとうございます。
あ、今、でも都立図書館、まだやってるな、貸し出しは。あ、多摩館。多摩やってんだ。多摩の方は近いよ。
うん。
うん。西国分寺だからね。
いや、なんかこれもね、あの、所沢も近いし、うん、国分寺も近いし、うん、制作が東映ってことはね、僕あの、東映の今、
東映のって何？
東映のお膝元に僕今住んでます。
ああ、そうですね。
ね、はい。やっぱこれもさっきと同じ不思議な何かを感じますけれど、
はい、
はい。そのうち見たいと思います。
はい。
はい。
はい。ということですね。丸尾さんにはジュッティライミ、うん。
はい、ありがとうございます。
ちなみに、あいつにあげてなくない？キチガイに。
あ、キチガイさんもじゃあ、あのさ、キチガイさんの他に前にも、
うん、
なんか、同じの送ってきてくれた人いたよね。
全然覚えてない。
ティライミあげてたかな。まずキチガイさんはゴティライミ。
だから、いや、ちょっと待って、あ、そうい
や、これも結構胸がスカッとしましたよ、うん、これこれ、うん、
なるほどね、
はい、ありがとうございます。
松ガッツさんの記憶のコーナーまでね、お送りいただければ。
はい、ありがとうございます。
あ、てかね、もうアフタートークに入っちゃったんですけど、
はい。
一つ読み忘れたメールありましたね。
はい。
マートさん、40代、はい、自営業の方ですね。
はい。
マートです。前回、吉田豪さんの問題を取り上げていただき、ありがとうございます。
ああ、はいはいはいはい。
吉田先生も菅津先生も、ゲストがアイドルからおじさんばかりになった、猫舌ショールーム5の部屋に呼ばれたいので、スルーなのと思ってましたよ。
え、なんで、
まあ、あんまり言って意味わかんないんだけど、まあ、吉田豪に忖度して、ずっと気を使って、この問題をスルーしていた。
結構心外ですね、それは。
ちなみに、久田前久吉と吉田豪の噂のワイドショーという、2024年総決算番組では、1位に松本人志問題、有料のニコ生部分で中居正広問題に触れたとのことですが、出演者の吉田豪さん自身の問題はうっかりして抜けスルーでして、
そういうとこだよね。
さすが人に優しいニュースサイトタブローを運営する久田さん、自分ももっと優しく寛大な気持ちで周囲の人たちに接しようと誓った2024年年末でした。
でも僕ね、結構この人とは美味しい酒が飲める気がする、はい、
そう。でもって何よ。さて、日頃から物を買わない、サブスクや課金をしない主義なので、普段お二人がするネットフリックスやアマゾンプライムの話題作は鑑賞できずに歯がゆい思いでした。が、年末年始の帰省の際、地元友人がネットフリックスに加入していると聞きつけ、話題作を限られた時間内の可能な限りまとめて鑑賞してきました。絶対嫌われてると思うよ、友達に。
その人のアカウントで見たってことだな。
そうそうそう。
まあいいんじゃないですか。
友達が良ければね。話題となっていた地面師、いや極悪女王よりも個人的に面白かったのが、ミスター・マクマホン、悪のオーナー。そんなあんだ、
うん、
思いは僕は怖くないを聞き始めたきっかけも、吉田先生がアティチュード時代の WWE をどこかの媒体だから絶賛しており、その際は確かヘッドを恋人と称するアル・スノーのことをお話しされていました。忘れちゃったな。
何の話？プロレス？
プロレスの話です。
あ、
アメリカンプロレスのね、
うん、
今見るとあまりに悪趣味かつエネルギッシュな90年代後半の WWE かっこ F。 90年代後半はまだずっと WWF ですね。2003年だよね、 WWE になったのは。
いや、全然わかんない、うん、
あの WWF に怒られたから、あのパンダの、
うん、
あのパンダのほらマークの、
いや全然ごめんなさい、ピンポッとこない。
自然保険機構みたいな国際、
あ、はいはいはいはい、はい、うん、はい、CW ニコルの
なの、ね、そうそう、うん、 に同じ WWF っていうので怒られて、ワールドレスリングフェデレーションだったんだけど、
うん、
それがワールドレスリングエンターテインメントになったんですよ、
うんうん
うん、今後絶対にできないであろう最高なエンタメで、怪物ビンス・マクマホンの勇姿はプロレスファンじゃない人にこそ見てほしい後世に残すべき作品でした。あのビンス・マクマホンではその社長、はい、まあ、オーナー、
うん、
本当のオーナーなんだけど、うん、でももう自分もなんかここぞという時にリングに上がって戦うんですよ、
うん、
でマジで本当に怪我したりしてるっていう、で家族息子とかも出て、嫁とかもよく出てくるんだけど、
うんうん、
嫁妻ね、うん、あの嫁も出てくる、息子の奥さんも出てきたりして、
うんうん、
本当にオーナー一家なんだけど、なんか、レスラーに混じって戦う。
うん、うん。はい。
はい、で、この頃、ドナルド・トランプとかも出たんじゃないかな。
ああ、なんかそれは聞いたことあるかもしれない。
この後かな。俺が見てた頃は出てなかったんだけど、トランプ。
はい。
はい。っていう。
あ、終わり？
今年も投稿させていただきたいと思います。なお、ブックオフで全身服を買っているとおっしゃっていた吉田先生は、大物になった今現在でも、ブックオフやトレファクなどリサイクル店で服を買っているんでしょうか？いや、なんなの？なんでこんなことを聞いてくるの？
あ、どうなんですか？
ブックオフは高いんで買ってないですね。
いやいや、そっち？
はい。もっと安い古着がたくさんあるんで。
ああ、そうなんだ、
はい、先日某市のブックオフで刹那を生きる女たちで有名なデッドボールのアボットさんをお見かけしました。あまりに緊張して動けなくなり、うん、スルーしてしまったことが本当に悔やまれます。
はい、はい
はい、
アボットさん元気なんだね、よかったね。あのデッドボールやめちゃったよね、だってね。
ああ、
うん、
最近全く数情は聞かないですね。プチケイさんからとかも聞かないからね。
プチケイさんからなぜかアボットさんのサインのボールをいただきましたけどね、
うん、昔ね、はい、うん、バズストアとかかな
が安いの。
安い、まあ、トレファックも多少安いけど、
うん
うん、全然バズストアとかの方が安いですよ。
僕も買おうかな。そうしたら服自体買わないから、ね、
うん、え、お母さんに買ってもらってってこと？
いや違う、あの本当に同じ服をずっと着回してることが多いんで、うん、
俺も最近階段イベントとかさ、
うん、
T シャツ作るから、
うん、
ちょっとフェス的なものになってくるとね、
はいはいはい、
それがもう 5,6 枚溜まってるから、
うん、
まあ大体それ着てるよね、家では。
そうなるよね、ほんとね。
大体黒い T シャツですね、
うん、はいはいはいはい、わかりました、はい、あ、じゃあ、ニティライミです、ありがとうございます。
はい
はい、
大丈夫ですか、アフタートーク他に。
そうね、なんかある。
餃子パーティーの件って書いてあるな、ラジオメモに。
うん、なんかそれは不適切なパーティーですか。
うん、だからやっぱあれですね、フジテレビのパーティーとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうの見てたのふと思ったのと、最近言われたんだ、
うん、
あの餃子って作るのめんどくさいじゃん、多少ね。
まあまあね。
でまあ冷凍食品で安いのあるじゃないですか、一袋200円ぐらいで買えたりするじゃん、
うん
うん、安い時だったら、
うん、
だから自炊の話とかになって餃子は作らないよね、ね、
うん、
何が一番コスパ悪いかという話になって、
うん、
でいやいやコロッケの方がコスパ悪いでしょうって、
確かに
私はね、うん、言って、コロッケの方が安く売ってるし、
うん、そうだね、
うん、でコロッケの方が大変じゃん、潰して、
うん、
成形して、
うん、
揚げて、餃子焼くのは簡単じゃん、作っちゃえば、
はいはいはい、
で餃子はあとはパーティーの時とかにみんなで作るよねって、
うん、え、
そう、そういう反応されたの、 えと思って、いやいやパーティーの時に作らないでしょって、えっていやいや、餃子はパーティーの時しか作らないでしょ逆にって俺は反論したわけ。
はいはい。
でいやいやって向こうが言うには、いや、餃子は例えばね、友達 4,5 人で集まった時に、みんなで種や担当とかね作ったり、皮に包むとか、みんなでワイワイして、でホットプレートで焼いたりするでしょ、そういうもんでしょって言うわけよ。で俺はいや、それを俺はパーティーだと言っていたんだけど、
はいはい、
そうだよ、それがパー、だからそれがつまり、あ、そうか、先方はパーティーというのは、フジテレビがやるようなああいう
大々的な ね、
そうそう、ものがパーティーであって、でも考えてみたら俺の人生で最大のパーティーって友達 4,5 人で集まって餃子を作るっていうのが、考えてみたら確かに俺の人生の中で最大級がそれなんだ、だから話が通じなかった、
なるほどね、
っていうことを言いたかったんです。
ああ、
まあ、パーティー出たことない、
うん、4,5 人で集まったことすらないから
パーティーに出るどころか、
逆にだから今会長がすげえなと思いましたよ。あの、
はいはい、
パーティーって言葉を多分人生で口にしたこと一度もないかもしれない。
いやいやいや、ドラクエやってんだろ。
だからそういうの以外で、僕多分ね、3回ぐらい引っ越し、こっち関東来てからしてるけど、
はい、
一人もうち来てないですよ、誰も。
まあまあ、
そなんかうちの作品のファンっていう人が来て、うんこだけして帰ってた。
ああ、あったね。それパーティー、うんこパーティーじゃん、それ。
やめてくださいよ、本当。
俺も行くから、だから、うんこしに。
あの、オーシェルトにしたんで、
はい、
あの、座ってしてください、今度。
はい、いや、うんこ立ってしてないから、そもそも。
はい。ああ、そう、なるほどね。
うん、だからまあ、そのフジテレビのやつとか見てても、やっぱり、もう、全、人生とか生活が違うんだなって思いますね。
まあ確かにね。うん、なんかさ、そういう齟齬ってありますよね。
うん、
なんかさ、この前日本映画見せたのを、まあ僕ほら、ダメとか鬱屈してる若者の映画って好きだから、
はい、
なんかそういうの見せた時に、なんかそいつがさ、まあダメな人として描かれてるんだけど、なんか広告代理店みたいなとこ勤めてて、でなんかもう全てに飽き飽きしてて、なんかクラブのそれこそパーティーみたいのに行っても、なんかもう一人こうなんかスーンとしてるわけよ、
はい、
でそれがダメな描写として描かれてるんだけど、
はいはい、
いやいやもうその立派なそのクラブ自体に俺多分怖くて入れないし、そこに入れてそれに飽き飽きしてる描写自体、ここまで多分行くことはないと思うから、
十分陽キャですよね。
そう、途端にもう感情移入できないよね。
はいはい。
そういうのってあるよね。
最近見たやつでまあまあ良かったのが、ホラー映画で、
はいはい、
まあ
まあ、
カタカナでまあ、
はい、ああ、の、どんなやつ？
まあ、サイコパスの狂気の地下室。っていうのが、まあ、主人公は母子家庭 で、まあ、お母さんがちょっといろいろ人生失敗して、ずっと都会で働いたんだけど、田舎に戻ってきた、地元に戻ってきて、っていうのの娘さんが主人公 で、まあ、ちょっと学校とかに転校してきたわけじゃん、で、まあ、なんとかね友達と馴染もうと思って、まあ、お酒を飲むわけよ、でなんかお酒飲むのがなんか向こうの田舎の高校生のなんか交流なんで、でもまあ飲むところを気をつけないといけないじゃん、
はいはいはい、
でいつもなんかその廃墟みたいなところの、で飲んでたんだけど、そこはもう警察に見つかっちゃって、でそこで飲めなくなったっていうこと でその時になんか黒人のおばさんが、あ、うちの家で飲んでいいよっていうことになって、で その家の地下室を高校生たちに開放してあげて、高校生たちがそこでいつもパーティー、まさにパーティーをするように。
三田佳子みたいな感じな。
ああ、まさにそういう感じですね。でまあ高校生たちもまあお酒ぐらいだけどね、可愛いもんですけど、
うん
はい、でまあそのおばさんは、まあ、高校時代に、うん、まあそういうことができなかったから、うん、なんかこの子供たちにそういうパーティーの場を与えてあげて、で一緒にはしゃいでるっていう。
なるほどなるほど、
はい、
うんうん、
まあ陰キャにとってはもうちょっと身につまされる、
うんうん、それ面白そうだね、
うん、でみんなママママって言って、まあって、
うんうんうん、
そのおばさんのことを呼んでるって。
はいはいはい、うん、ああそれホラーになり得るのそれ。
まあまあ、うん、まあまあホラーですね、うん、まあそんな、うん、すごいホラーではじゃないよ、うん、もちろんね。
まあでも一応その話としてはそういうこの失われた青春的なものが、
うん、そうそう、
何か関わってくる話。
そうですね、関わってくる話です。
ああ面白そうだね、うん、それね、
うん
うん、なんか悲しいねそういうのはね、うん、
まあそうね。
なんかさ、あのまあちょっと違うかもしれないけど、はい、あのこの前ほら法政大学、
はあ、
あのハンマーを振り回して
怪我、はいはいはいはい、
であれでなんかネットのそれこそ書き込みで見て、うん、なるほどなと思ったのが、うん、あの人ってその、ね、インタビューで他のなんか同じ学生だったよっていう人のインタビューで、うん、それ読んでるとなんか結構この何人かで話してると突然割り込んできて、
うんうん、
で留学生なんだよねあの人ね、
はい、韓国からもね、
うん、そうで韓国からね、でなんかいきなりそれなとか
ああ、
うん、そうそうみたいな感じで、
はい、
話に加わってきたりとか、
はいはい、
なんかそういう人だったんだって、
はい、
で、あの人自身もなんかバスで一緒になった時に、うん、みんなが降りて二人きりになった時に後ろに彼女が座っ、その犯人の人が座ってたんだけど、うん、いきなりなんかバーってこう驚かしてきたりとかしたんだって、
はい、
でなんかそれを受けてそのネットで書いてる人がいたんだけど、うん、なんかさ、ネットのそういう日本のアニメ、
うん、
日常系のアニメの、
あ
みんな仲良くて、
はい、
わってやいやいとしてるものを、
はいはい、
日本の日常だと思って、
うん、
やって結果的に浮いちゃってたんじゃないかって言ってる人がいて、なんかね、まあ、実際それがそうだとは、そうかどうかは知らないけれども、うん、確かにそれは、まあ、興味深い意見だなと。
海外の人は憧れるみたいだからね、あの日本のアニメの学校の描写に、
うん、そうだから、でたださ、やっぱそう日常系のアニメ、うん、たちが見てたとしても、
うん、
あれって結局自分たちが体験したかった、うん、でも体験できなかった日常を描いてるわけじゃん、
はい、
うん、だからさ、
まあ、そうじゃなくて商品にならないからね、あ別にこれ普通だったよじゃあね、商品にならないですからね。
だけどなんかやっぱりそれを、あ日本人ってこういう感じでみんなでこうわちゃわちゃってやってるだろうなって思ってる、ちょっとこうね、そういうアニメ好きの人とかが、まあ孤立しちゃった家庭の一つとしてあるんじゃないかって言ってる人がいて、ああまあそうだとしたらとても悲しいなと思って。
俺も完全にアメリカの高校生はアメフトのクォーターバックが、
うんうん、
ナードをいじめて、で金髪のチアリーダーの子とかが意地悪な子とかがいて、で優しいちょっと文化系の女の子がいて、でロッカーにガーンって叩きつけられたりとかしてるのがスタンダードだと思ってるからね。
あのプロムパーティーでね、
そうで豚の血をかけられるのがスタンダードだと思ってるから、
だからね、それはそう思いましたよ、
はい、
うん、でさ、たまにやっぱし、ほら、コミケとかのさ、
うん、
ニュース映像とかで、
うん、
海外からもお客さんが来てますみたいな、海外の人にインタビューすると、
うん、
あ、日本語できるんですって感じで、日本語で喋ってる海外の人がいるんだけど、うん、それがやっぱアニメ由来の日本語で喋ってる、すごい多いんだよね。
うん、なるほどね。はい、
なんかそういうのとかで、あ、やっぱし、 このアニメから入って日本を好きになってくれてるっていう人っていうのはやっぱり多いと思うしさ、だからまあ全く的外れじゃないなさっきの意見はっていうのはちょっと俺だけど、
うん、
ね、あのそう思いましたよ。
ね。
そんな。
まあ多かれ少なかれね、大学にそういった憧れを持ってで、うん、あでもあそういうことじゃないんだってなるのはみんなが経験することでしょうけどね。
本当そうだよね。ね、さえなかったもんな俺たちな。
会社にさえ入れればな。会社はあれはだってもうぐうたらしててもいいわけじゃん。
うん、
ね、ぐうたらしててで別になんか競馬とかしててもお給料もらえるわけじゃん。でたまになんかかっこいい活躍すりゃいいんでしょ。
それは美味しい、やっぱアニメ由来の影響で。
まあ、美味しんぼもそう、まあ、釣りバカ西とかね。だから社長と釣り仲間になればいいわけでしょ。
ね、うん、あとね、たまにこうなんかあの汚い老人だと思ったけどそういう人にも分け隔てしたらそれが会長だったみたいな ね、うん、
ねサラリーマン金太郎とかね。
そうそうそう、ね、まあまあ頑張っていきましょう。本当
会社にさえ会社に入りたいな、なんとか。はい
はい、
あとあれかな、ミッシングチャイルドビデオテープ、
ああはいはい、
が結構みんなおすすめしてくんだよね。
あのあれでしょ、南幸あれの監督じゃん。
ごめんなさい、それを知らないんですけれども。
南幸あれめちゃめちゃいいよ。
近藤亮太監督、うん、
多分その人、その監督だと思う。
なんかね、やっぱみんなの結構熱を持って進めてくるんで、
お、
まあ、これは本当にいいのかなっていう気はしてるんで、うん、まあ次回の収録までには見に行こうかなとは思ってます。ただ夜しかやってないんだよな、うん、これな。
ああ、なんかでも評判いいです。
うん。はい。
うん。
ちょっと近藤亮太監督のフィルモグラフィーが出てこないんですけど。ああ、くそ。はい。まあ見に行こうかな。うん、新宿とかでやってるのかな。はい。
感想聞かせてください。
いや、南幸あれじゃないね。
あ、違う？
百鬼夜話みたいなオムニバスのやつ。
あ、なんかあれか、南幸あれと同じ賞を受賞したとか、そういうのかな。なんか関係があったはず。そういう関係が。
ねえ。
うん。
はい。
はい。
そんな感じですか。
そうですね、う
ん、まだどうすればよかったのかを見ないといけないんだけどな。
あ、どうすればよかったかね、
はい、
見たいですね。
ま、早く終わるかなと思ったら意外とね拡大上映してるんで、
うんうん、
なんとか終わる前に見ておかないとね、
うん、はい、ですね、
忙しいんですけど。
はい、なんか告知ありますか。
まあ本を今シコシコシコシコシコシコシコシコ書いてるんで、まあ夏ぐらいになりますけどね、全部出るのは。はい、
はい、楽しみにしております。はい、
はい、いろいろ何冊か出るんで。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、
じゃあそんな感じで、またよろしくお願いします。
はい、はい、お願いします、はい。